今闘牛文化っていうのは、はい、日本国内でも広くあるんですか、
う
ん、
そうですね、北の方はですね、岩手県、岩手の、今はもう久慈市というのに編入されておりますけれども、山形村という小さな村があったんですかね、そこはいわゆる南部牛の生産の地なんですね。あ、まあ、そこで闘牛が行われていますが、その南部牛のほとんどはしかし今度は新潟の方に、まあ、ほとんどの牛は持っていくんですね。でそこで新潟闘牛が、越後闘牛が、まあ、発展してきたという経緯もありますしね。
前地震の被害にあった山古志村っていうところもね、
はい、山古志、そうですよね、山古志は今長岡市になってると思うんですがね、中越地震の時も実は私たち仲間と一緒に闘牛場で義援金を皆さんからいただいて、まあ、100万近く貯まりましたけれどもね、少しでも越後闘牛の復活にね、まあ、力になったかなという気はしますけれどもね、はい、で外国でもですね、実は近くの韓国で闘牛がよく行われていましてね、
は
い、韓国 のちょうどプサンとそれからソウルの真ん中あたりにテグという町がありますけれどね、大きな、はい、そこのすぐ近くにチョンドという清い道という町があるんですが、うん、ここはもう闘牛で非常に有名なところですね、はい、ここはやっぱり赤牛系統ですね、韓国の赤い牛がもう主に戦っておりますけれどもね、私もたまたま大学の時に国際交流のお手伝いをさせてもらっていたんですが、その時に韓国に行く機会がたっぷりありましてね、まあ、早速韓国 の学生たちに通訳を頼みながら、そうですね、4、5回ぐらい行かせてもらいましたですかね。
行かれましたね、
まあ、また多少違う闘牛のスタイルがね、中国の少数民族の、ね、皆さんの中で水牛を使った闘牛とかね、こういうのもありはするんですけれどもね、場所によっては牛相撲とかね、そのこと言ったりしますけれどもね、牛同士の戦いですから、まあ、人間がこう何かこう傷つけるとかそういうこともないんですし、牛自体の持っている力をぶつけ合って、まあ、雌雄を決するというね、そういう戦いですので、また闘牛場内に入ってきた牛が死んで帰るということはないですので、
は
い、スペインとかポルトガルの闘牛はもう闘牛場内コロセウムの中に入った途端に牛にとっては死が待ってるというね。
まあ、しかし最近はね、牛の角も人工的にこう折れてもそれをつぐっていうんですか、はい、そういうことができるようになったりして、
そうですね、角の形もですね、小さい時から少し矯正しながら武器道具になるようにね、まあ、少しずつ修正はしていったりしてるみたいですね。基本的には我々 の爪と同じなんです。
爪なんですか、
爪の、まあ、出来方と基本的には同じでね、はい、ですから鹿の角などはポロッと落ちますね、秋になると。ところ牛の角はこの我々のこう爪と同じように、中の方にもやっぱこう鞘のようにこう重なってるんですね、はい、ただコロッとね時々こう抜けたりするというねことはありますよね。牛を見るときに何を見るかというと、まず角の形と言いますかね、闘牛の人たちはまあ道具と呼んでますが、いい道具の牛をやっぱ見るというね、すごいありますね。ところがね、闘牛のまたもう一つの面白さは、そんなにいいこの角の形をしてなくてもハートの強い牛がいるんですよ。だからそういう牛は非常に我慢強くて、もうやられてもやられてもこう長期戦に持ち込んで、もう相手よりもこう自分の気持ちで勝つというね、そういう牛もありますので、そこがまた闘牛の一つの魅力でもあるんですね、はい、いい格好の男ばっかりオスばっかりが強いわけではないというね、
なるほどね、はい、いい例えかもしれないですね、人間っていうのはね、
救われるような気持ちします。